こんにちは。
こんにちは。
今日は、NBA ファイナルのゲーム2について話していきたいと思います。
はい。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まあ、全体で、まあ、最終的に結果から言うと、ウォリアーズが結構大差をつけて勝ったみたいなところがありますけども、はい、まあ、こう、試合を通しての全体の感想とか、ざっくりとでいいですけど、なんかこんな風に思ったとかこういうところが面白かったとかあればざっくり聞けたらなと思います。
はい、
のぞむはどうでしたか？
まあ、もちろんゲームまたやっぱり3クォーターが始まったところで一気にウォリアーズがどんどん加速していって、セルティックスがそれについていけなかったかなっていう感じでした。でそれでやっぱゲーム1と違ったのはもうウォリアーズがなんか全然気を抜いてないっていうか、4クォーターでも、まあ、前回があれだったんで本当にガチガチできて、でそれでちょっと最初開始 2,3 分ぐらいセルティックスの方も試して、あ、これダメだなって多分気づいたと思うんですよ。でそこでまたもうスタメンとかも全然出さないでガーベッジタイムっていうことになったんですけど、今回はなんかセルティックスターンオーバー多かったなって思ってて、でそれでその要素として自分たちのケアレスミスもあったと思うんだけど、ウォリアーズのディフェンスがもうガチガチで結構フィジカルで、なんかセルティックスファンからしてみたらなんかあれファールなんじゃないかみたいな結構つぶやきとかも結構見られたんだけど、まあ、なんかフィジカルな試合だったなって思いました。
そうですね、まあ結構、まあ、その通りだなっていうところと、フィジカルだなっていうところと、まあ、僕も全体を通して、まあ、同様の意見で、まあ、後半に対して結構全然セルティックスが一度崩れたら修正できなかったみたいなところがあって、まあこうそうですね、全体通してもやっぱり前半結構面白い試合で、僕はなんか前半は確か終わった時は同点とかだったのかな、そんな。
ウォリアーズ2点リードぐらい、
2点リードくらいか、まあ、なのでかなりこういい試合だなと思ってて、前半でもこうゲーム1でなかなか乗れなかったテータムとかがかなり爆発してて、僕的には結構こうまたセルティックスペースかなと思ったけども、まあ、最終的にね、後半で崩れてしまったといったところで、なんかまあ最後の方はね、もうほぼほぼガーベージタイムで全然面白くなかったけど、まあ、結構見どころはあった試合かなと思いましたね。
はい、
はい。で、まあ、まずこう試合の展開みたいなところで話していくと、やっぱり後半で崩れてしまったみたいなところがあったと思うんだけども、特に3クォーターですね。これは結構こうゲーム1の時から指摘されてて、ゲーム1だったらウォリアーズが3クォーターで38対24でゲーム1、ね、ゲーム1で勝ってて、で直近のゲーム2だったら35対14ってなってて、まあセルティックスがかなりアウトパフォームされてしまったのはあるけども、まあ結局1試合目2試合目と同じような展開だったのかなと思って、で最後ウォリアーズは1戦目はこうちゃんとゲームをクローズできなかったけど、まあ、そこをちゃんとしてきたなっていうところが、まあ、今回良かったところかなと思いましたね。
なるほど。
はい。そのなんか後半についてのパフォーマンスとか、なんかこういったところが面白かったとかあれば伺いたいけども、どうだろうか。
後半っていうことじゃないけど、さっきのフィジカルって話で、今多分裏でハイライト流れてると思うんだけど、ドレーモンド・グリーンのディフェンスが、あれはなんか本当にファールギリギリなんじゃないかっていうのがまあなんか面白いとこで、あと一つなんか事件って言ったあれだけど、ドレーモンド・グリーンが1クォーターで早々にテクニカルファール一つ取られて、でそれで2クォーターかな1クォーターかなちょっと忘れちゃったんだけど、ジェレン・ブラウンが3を打った時にファールになって、で2人とも転倒して、それで起き上がるのにちょっとドレーモンド・グリーンの足がブラウンの頭に乗っかっててみたいな、でそこでごちゃごちゃごちゃってなって、俺これワンチャングリーンね引退じゃない、なんだっけ、退場するんじゃないかってちょっと思ったりしたんだけど、そこはまあなんかリプレイの結果何もなかったっていうところで、後期的にあれはどう思った、俺はなんか英語の解説を見てて、その昔レフリーがやってた人が言ってたのは、なんか今この状況で審判も会場のみんなもドレーモンドがもうテクニカルファール1個取ってるから、次ももらったら今日の試合はもう退場っていうの分かってるから、 だからあえてわざとあれはテクニカルファールって言わなかったんじゃないかって言ってて、でそれは俺はちょっと俺的にはなんかってなーって
はいはいはい、はい、
国旗的にはどう、
全く一緒で、僕もあのライブ中継で英語のやつ見てて、はいはい、あれ面白かったよね、あの話、あの実況の2人はこう、まあ、これは、まあ、僕も多分望むも思ってたけど思うけど、こう、グリーンがあのテクニカル取られてなかったら、あの、もう自動的にダブルテックで、あのダブルテックだよねみたいな話されてて、だけどもちゃんとこう文脈を考えて、あの、ね、あのグリーンがもうすでに1個取ってるってことを考慮してどっちにも上げないみたいな判断はされるだろうって、まあ、解説にされて、で実際にされたみたいな形になってて、まああれがそうだね、あのまあ正直あれは仕方ないかなっていう感じがあったって、一応 NBA 側としてもさ、あの、グリーンがいなくなってしまったら、もう試合がもうつまんなくなるだろうし、あのまあね、ちょっとそこの忖度みたいのはあったと思うんだけども、いや僕的にはね、あのコール自体は結構間違っ、いや正しいものじゃないけども、あの、適切な処置だったのかなとはちょっと思ったかな。
あ、後期的には納得の。
だってあそこで2人、まあ、正直あれでグリーンがなんかごちゃごちゃいったところが正直嫌い、一番嫌だったんだけど、
そういう選手やから
まあそういう選手なんだけどさ、ずっとあの前半とかグリーンなんかフラストレーション溜まって、かなりダーティーなことやってたけども、あの、やっぱオリアーズホームってこともあるし、あのなんか第2戦でウォリアーズを落とすわけにもいかないし、まああれは、
あの経験の差、
まあホームコートアドバンテージと、
あの人も、まあ、あの人ももうかけてんのかな、ここでもう1個テクニカル取ったからあっちも簡単に吹けないだろうみたいな、
まあちょっとそれを彼が考えてたとは全く思えないけど、ね、僕はね、
まあ、あそこでねあのテクニカル取られてもまあ文句は言えないよね、まあ
言えないけども、
でもあの解説の人たちが言ってたのは、あれがもしレギュラーシーズンだったら、まあ、100% あの、あ解説じゃない、まあね、ごめん、コメントの人たちが言ってたのは 100% あれだったら、まあ、ダブルテックだよねって、
まあそうだね、まあなのであれは結構面白かったところもあるけど、やっぱりね、あの流れというか、そのコンテキストは結構重要視されるから、あのテク、あの
全米生放送 で最後のファイナルで、でそれで一つ思ったのがさ、結構誰も行ってないからってもあったし、ちょっと時間戻ってるってのもあって、今俺なんか僕の好きなポッドキャストをずっとなんか聞き返してて、今ちょうどあの2020年のバブルが終わって次のシーズンに行くってとこで、そのバブルで面白いのがあって、あのルカとあのクリッパーズが、マブス対クリッパーズのシリーズで、ゲーム2かゲーム3ぐらいで、ゲーム1かな、でポジンギスがそういう感じでなんか本当にあのそういう感じでなんかそんなにしょうもない、そんなに大したこともないのにテクニカルって言われて、それで退場しちゃって、流れがクリッパーズの方に行っちゃって負けたみたいな試合があって、でそれもちょっと物議を醸してたんだけど、それもなんかそれは逆にレフリーがなんかそんな些細なことで、そう、それはちょっと、だからまあ俺もちょっとバイアスかかってるからドレーモンドをちょっとテックにしてほしかったなってのはもちろん思ってたし、だから、
まあね、それはどっちの型を持つかもかというかあの、まあでも割とあれは結構ちゃんとオフィシエーティングがされたなと俺は思うかな、結構良かったんじゃないのかなと思って、
なるほど、
そうだね、はい、まああとそうですね、まあこうボストン側で言うと、まあ、テイタムがちゃんと活躍したみたいなのは結構大きいかなと僕は思っていて、あの、まあ、結構僕のこう相対的な今の評価としては全然ボストンいいなっていう感じで、あの、まあ、正直ウォリアーズって今回勝たなかったらもう負けみたいなところがあったと思うんだけど、
ゲーム2、はい、
ゲーム2勝って、まあなんかウォリアーズは本当最低限の仕事をしたなくらいにしか僕はなんか今のところはまだ思ってなくて、
なるほどね、
あの結構ボストンは割といいなとは思っているので、はい、 まあ、あとはちょっとね、あのセルティックスのホームに戻ってどうなるか、あの見てみたいなとは思いますね。
はい、はい、注目していきましょう、はい。
でちょっとチームスタッツとか見てどんな感じになってるのかとかもなんか一応見ておこうかなと思っていて、はい、まあやっぱりね結構後半がボコボコに負けて、うん、だよね。まあ、正直ね、
はい、
なんかウォリアーズが前半かなり粘ってたなと思ったんでね、
うんうん、
めちゃくちゃなんかイージーレイアップとかあの外しまくって、はいはい、全然良くなかったんだけど、まあ結構こう最後のプールのまぐれショットとか、うん、カリーのまあ数本スリー決めたら一瞬で追いつくみたいなああいうのがあって、うん、まあなのでなんかゲームレビューとしてはなんか別に良かったんで、ボストン良くて、まあ、オリアーズもまだまだ爆発できる余地もあるので、
うん、
いややっぱり最初の通り僕はやっぱゲーム7まで行ってほしいなってちょっと思って
でいい試合をね最後まで
見たいね、うん
うん、そうね。なんか1クォーターはもっとなんかセルティックス点差離れてもいいのになと思ったけど結局なんか
そうそうそう、
うん、って感じでってい
う。いやでもあれは正直しょうがないんだよね、うん、ウォリアーズはカリーとかがいたら、
うん、
2、3本決めたらもうそれで10点差埋まるみたいな感じだから
本当にスリーポイントがね時代を変えたよね
うん、はい。あとはなんか結構ボックススコア見てると
一つ気になったこと言っていい？
はい。
なんかゴールデンステートがずっとあのガーベッジタイムはクレイを出してたのはなんかやっぱあれかな、クレイが全然 100% じゃないかなってみんなわかると思うし、昨日も19本打って4本しか決めてないし、3なんて8本打って1本、全然本来の力出しきれてなくて、はいはいはい、多分そのガーベッジタイムでもう怪我から帰ってきてたばっかりなのに、半年前に帰って、そのなんか1年以上も離脱、2年以上離脱した大怪我から帰ってきたばっかりなのに、このガーベッジタイム絶対に必要のないところで出したっていうのは、うん、なんかやっぱり調子を戻したかったのかなっていうところが見て取れましたね。
なるほど。いや、うん、確かにね、まだまだトンプソン、クレイ・トンプソン本調子じゃないなみたいなところは明らかだよね
うん、これがもしもうこれもクレイも来てカリーも止まんないでってなったらボストンは大ピンチだけど、今のところはなんとかカリーだけで抑えられてるかなって感じだね。
まあそうだね、そうだね。まあまあ正直今の段階でもし、
うん、
ゴールデンステートが優勝したら、まあカリーがあのファイナル MVP かなって感じで、
ルーニーはルーニー
感じだよね。
いやナイスリバウンド
逆にボストンが今勝ったら、
はい、お難しい、
ブラウンとかになるのかなとか思って。
ゲーム1はあれだよ、あのホーフォードがめっちゃ活躍、ね、あれゲーム1終わった段階だったらホーフォーがなんかベガスで一番だった気がした。
まあまあそうだよね、
まあまあこの2日間通しては、まあブラウンはまあ昨日ちょっとあんまり良くなかったけど、あ昨日も決めてたのか、 20? ん昨日はあまりでね、
17でも結構こう割と序盤から結構飛ばして最後の最後確かに失速してしまったから、
うん、まあテータムかブラウンかなって感じだね。
うんうんうん、そうだね、
うん、
でまあ結構ボストンが全然ハマってないなみたいなのがあのウィリアムス、グラント・ウィリアムス、
け怪我もあるし、ロバート・ウィリアムスじゃなくて、ね、ん誰、
ロバート・ウィリアムスじゃなくて、うん、あのフォワードの方の
あ、グラント12番かなんかの、
そうそうそうそう、
肌の色が浅い人か、
うん、そうそう、ちょっとハマってないなっていう感じがあるな、うん、なんか結構ウォリアーズ相手だったらホーフォードとかロバート・ウィリアムスとかが結構うまく機能してて、うん、なぜかっていうと単純にビッグマンで
サイズも
全然、そうそう、ウォリアーズにがそこら辺止めきれてないみたいなところで、逆にこうウィングというかグラント・ウィリアムスは3打ってたり結構モバイルな選手だから、
はい、
なんかそうあんまりうまくいけてないなあっていうのは、ヒート戦とかだったら割、うん、まあスタッツ自体はねそんなにこう変わってないんだけども、うん、まあ割とヒートのね、はい、今パッと見ると第2戦とかだったら20点近く決めてるし、
お
ミルウォーキーの第7戦とかは27点決めてんだよね。
お
でバチバチにこうハマってたのにウォリアーズ相手に対してはあの今直近のゲーム2だったら6点とかでなのでね、うん、ちょっとハマってない。第1戦は0点なのでしかも、
うん、
ちょっとね相性が
悪いか、うん、
そうだね。逆にでもホワイトとかがかなり当たってたりするんで、
はいはいはい、
まあそう、そういった
ところで、あ、ホワイトもあの前半とかやばかったよね。なんか本当に
全然ダメだね。
あ前半だよ。なんか
あ前半か前半
結構いいかなと思って、なんかこんな選手だったんだって感じ。正直セルティックス来る前なんて全然注目してなくて、スパーズにいるときは
なんか一応ね、あの、うん、スパーズにいた時もあのなんかナゲッツシリーズとかでかなり活躍して、
はいはいはいはいはい、ゲーム7も行ったやつか、
そう、すげえダンク決めてたりとかあった
んだ。そのハイライトは、うん、覚えて、うん、なんか本当にスリーもめっちゃいいとこで入るし、オープンなら結構決めてくれてたりするから、
そうだね、
まあ、ここは頑張ってほしいね。
うん、うん、そうそうそう、いやそうだね。で逆にこうゴールデンステートでもっと活躍してしたするんじゃねえのかなと思うのはあの、
はい、
普通にあの、まあ、ジョーダンプールとかがなんか結構ハイライトで上がってくるけども普通に試合見てたら、うん、なんか全然うまく機能してないなっていうのは、はい、多分みんな思ってることだと思うし、
はい、
あの割と僕はあんまり見てなかったけども、あのレギュラーシーズンとかだったらクミンガとか、うん、あの
はい、チョナサンカミ
かもそうそういたりして
全然出てすらないんだね。4分か、
そうそう、まあやっぱりこうかなり若いってところもあるし、
はいはい、
あのまあそれこそ相性の問題で全然ちょっと活躍できてないなみたいなのあったりするんで、
うん、
いやね、ちょっとまだまだ面白いことは見れそうだなと思うので、
うん、
はい、見ていきますか。
はい
はい、では次はね、もうあのゲーム3でボストンに行くのもう楽しみでしょうがないというか、どうな、ここでウォリアーズ2連勝したら結構あの勢いつくし、
うん、
ちゃんとホームであのセルティックスに勝つと長引かせてほしいんで、はい、
そうやね、ここセルティックスは、まあ、今度はセルティックスが勝たなきゃいけない試合かな。
そうだね、はい、うん、
はい、注目していきましょう。
では今日はあのゲームファイナルのゲーム2について語っていきました。
はい、
今回もご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。